ばんは、ファンファミュージカル担当 DJ の川原志穂です。
こんばんは、Yes FM のミュージカルアタック宮本です。
よろしくお願いします。オープニングから宮本さんということは、はい、インタビュー行かせていただいておりました。
行ってきました。
先週月曜日の13日ですね、劇団四季ミュージカルノートルダムの鐘大阪合同取材会に行っておりまして、その後に個別インタビューもさせていただきました。
はい、
はい、ということで、まずですね、簡単にこのノートルダムの鐘ご紹介をさせていただきましょう。世界的文豪ヴィクトル・ユゴーの代表作ノートルダム・ド・パリに発想を得た作品となっておりまして、15世紀末のパリを舞台にノートルダム大聖堂に住むカジモド、そしてフロロー、警備隊長のフィーバス、3人が愛してしまうジプシーの娘エスメラルダとの愛の物語ともいい、
はい、
光と影を描いた荘厳なミュージカルとなっております。
音楽は
アラン・メンケン、
作詞が
スティーブン・シュワルツ、
演出が
スコット・シュワルツ。
はい、
もうね、
そうそうたるメンバーです。
そうです。そして宮本さんが絶対泣くミュージカルとなっております。
はい、はい、もう冒頭から涙ボロボロ出ます。
ということで、まずはたっぷりインタビューをお届けします。どうぞ。今日は7月22日水曜日より大阪四季劇場にて開幕となります劇団四季ミュージカルノートルダムの鐘からエスメラルダ役の一人、宮田愛さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめましてですね。
いや、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
現在は、はい、ゴースト&レディー。
そうですね、電音役で出演させていただいてます。
はい、はい、今までされている役どころを見ると結構こう芯の強い女性というか、
そうですね、
はい、気が強いというか、
はい、はい、そうかもしれないです ね、
今回もエスメラルダということなんですけれども、はい、ご自身とどうなんですか、
うんうん、
普段も結構引っ張っていくタイプなのか、
はい、どうなんでしょう、引っ張っていけ、いけてるかどうか分かんないんですけど、
はい、
でもそうですね、どちらかといったら自分のこう考えとか、
うん、
こうなんじゃないんですかっていうのをなるべくこう持ってるというか、うん、言うことってすごく難しいことだと思うんですけど、はい、いろんなことをこう問題提起して持って、まあ、うん、お話しできる機会があれば、
はい、
こうはいって言ってやるタイプではあるとは思います。はい、
もう姉子っていうね、関西で言うとそんなイメージなんですけど、
あ、姉子か、そうは言われたことないですけどあ、でも それこそロボットインザガーデンとか の、うん、あのミュージカルで、あのお姉さんの役やったこともありますね。
はいはいはい、はい、姉子です
よ、ね、姉子、はい、やったことはありますね、はい、
もうお姉様ついていきますみたいなね。あ、
そうなれたらいいですけど、
そういうイメージの役どころが多いのに、はい、こうやって実際お会いしてみると、
はい、
すごいふわっとした、
あ、本当ですか、
柔らかい感じ で、
はい、
あ、なんかすごいギャップだなと。
ああ、そうですか、嬉しいです。それは
出身が東京って聞いて、
はい、
いや意外と関西のチャキチャキ感のイメージがあったんですよ。
あ、そうですか、
うん、
あ、でもよく言われます、なんかチャキチャキチャキって言われます。
そうそうそうそう、
私でもあの東京でも下町というか、
あ、
そうなんですよ、下町育ちなので、あのそれこそおっちゃんがこうやってやしさほっさって言って、あの、うん、お祭り騒ぎとかそういうのを、はい、もうあのちっちゃい時から見てた、このふんどしのおっちゃんを見てたみたいなとこもあるので
なるほど、
あ、そういうところあるかもしれないですね、
はいはい、じゃあ大阪は結構馴染みやすかった。
はい、大好きです、大阪。でも本当にまだ大阪ステイが初めてなので、うん、まあ、期間もまだ短いんですけど、はい、もうその大阪のお客様の反応とか、うん、もう大好きですね。
そうなんですね、
はい、あのすごくこう集中して見てくださってるんですけど、はいはい、カーテンコールとかのもうブラボーとか帰らんといてみたいなのが聞こえてくると、うん、あ、大阪の方ってなんかいいなって、その自分の気持ちをファッとこうアピールされて、はいはいはい、すごく、はい、
だって実際返してもらえないぐらいのカーテンコール数ですよね、
はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
逆に私東京とかで劇団四季さんの舞台を見させていただいた時に、
う
ん、結構皆さんさって言ってあの、うん、カーテンコール引かれるじゃないですか。
あ、そうですね、
あれ、はい、って思うね。
あ、そうですよね、うん、はい、もっともっとって感じです
が、あれ、あ、もうみんな帰るのねみたいなっていうのがすごい私の中で違うなと思うんですけれども、は
い、すごい、うん、あったかく見てくださってますね、うん、大阪のお客さん
は、はいはい、お休みの日とか大阪どっかお出かけになったりとか、はい、
そうですね、お休みの日はあのグラングリーンってあるじゃないですか、はいはい、あそこのこう芝生で広がってるとこあるじゃないですか、うん、ああいうとことか結構好きで、なんか一人でバーってお散歩したりとかするんですけど、はい、大阪市では今回が初めてっていうのはお話しさせていただいたんですけど、うん、ツアーで回ることは結構あって、あでその時に一日休みの時とかはあの吉本新喜劇をあの見させていただいたりはしてまして、もう大好きです、はい、本当にやっぱりお笑いから学ぶことたくさんあるというか、間合いだったり腹から声出すとか、はいはい、やっぱもうすごい好きですね。
なるほど、
はい、また見に行きたいななんて思ってますけども、はい、
まあ、あの吉本新喜劇とは全然今回違うね、
すいません、そうですね、はい、
はい、ノートルダムの鐘、
はい、
関西が2017年、2019年、2022年の京都、
はい、
そして大阪初、
はいですね、
ちょっとドキドキしますよね、
はい、どんな反応してくださるんだろうっていうのは今からすごいドキドキしてます、
はいはい、そして今回エスメラルダ役のお一人ということなんですけれども、はい、役どころを教えてもらえますか。
あ、はい、私はこう自由を愛する、自由を求めるジプシーの女性エスメラルダですね。で彼女は生まれながらにこう美しい美貌を持っていて、はい、でまた彼女の魅力的な踊りがみんな周囲をこう魅了していくという情熱的な踊りをみんながこう魅了されていって、はい、そして内面はこう偏見を持たずに権力にも屈することなく自分の意思をこう伝えられる強さと、うん、あとは弱い立場の人にも寄り添えるようなそういう優しさ強さと柔らかさみたいなものを合わせ持つそういう魅力的な女性ですね、はい、
やっぱり姉御肌っていうのがね本当にこの役では、はい、思うところだったりするんですけれども、はい、初演からこの役を演じてるじゃないですか、はい、初めてこの役やってくださいって言われた時どうでした、
うんうん、すっごい嬉しかったですね、うん、本当にやっぱ憧れみたいなところもあって、うんうん、すごく嬉しかったですけど、やっぱ彼女の強さとかその魅力っていうのはやっぱり内面の強さとかもあるので、はい、そういった部分を自分の中でももっと落とし込んでいかなきゃいけないなっていうのは、うん、そう覚悟を持ったというか、はい、嬉しさの反面、はい、
で初めて舞台に立った時覚えてます？
いやもう必死すぎて多分すっごい緊張しただろうし、でもすごい嬉しかったですね。やっぱりアラン・メンケンの音楽をまず浴びて、うん、あの世界観とあとやっぱりノートルダムの鐘っていう作品が本当に大好きなので、うん、まあ、人間のこう内面にこうフォーカスが当てられた作品っていうのは私個人的にすごく好きなんですよ、うん、考えさせられる作品というか、だそこにエスメラルダとして携われたっていうことは、はい、なんか自分はどういう役割がこれからこの作品を通して何ができるんだろうっていうのは、うん、なんかすごいもっと頑張らなきゃなっていうのは覚えてますね。もう10年前になりますけど、2016年なので、うん、はい、
じゃあその時から演じる上で変わったことと変わらないことって、
うん、2016年初演して2019年まで割とこうコンサートに出てはいたんですけど、そこから出る期間が一個その違う演目に行ったりとかして、で今回久々なんですよね、スメラルダやらせていただくのは。あの時やっぱり初演でやってた時はやっぱり彼女のその強さとか情熱みたいなもの、踊りから出るエネルギー、生命力みたいなものをものすごく一生懸命やっていたような感じがしていて、うん、そのエネルギーというかちょっとつ猛進にこう立ち向かっていくみたいなのが多分ある意味合っていた部分もあって、はい、なんですけど、まあ10年の時を経て強さの裏にやっぱりその複雑身があったり弱さとか、はい、葛藤があったりとか、そういうことを自分の経験を経て学ぶこともあって、うん、そういうのをどんどんこう陶酔していきたいなという気持ちもあるし、もっと深掘りして、うん、なんでその強さがあるのかっていうところをもっと深掘りして、そうですね、その情熱は絶やさず、でもその裏に何があるのかっていうところをもっと深掘りしてやっていきたいなっていうのが今の心境です。
はい、
はい、
見てるともう本当に光と闇のミュージカルの中の一番の光、うん、
な
感じが、
なるほど、確かにそうですね、う
ん
う
ん、でもなんだろう、闇を見せないように頑張ってるのかなっていうのも、
確かに
チラチラ見えてて、
そうですね、うん、確かにそうですね、うん、平和やこう希望の象徴シンボルみたいな役割ではあると思うんですけど、やっぱり彼女も人間、うん、でジプシーとして生きてきて辛い思いをしてきたりとか、でもその不安とか恐怖とか困難の中で私はこうやって生きるってこうそう選択せざるを得なかったんだと思うんですよね、うん、だからその強さがあるから、 でもそうですね、その闇を見せないように、なんかそうですね、いい言葉ですね、うん、なんか本当にだけどあるんですよね、着実にちゃんとそういう不安や恐怖があって、うんうん、で愛する人を見つけてとか友人と出会ってとか、でもその自分の生き方をこう拒絶されたりこうね、されることでどんどん自分が狂っていったりとか、まあ、そういう人間味みたいなものはとてもある役だと思いますね、うん、一個だけじゃないというか、はい
はいはい、で難しい役だと思うんですけれども、はい、その役を演じる上で楽しいところってどんなところあるんですか、
うん、私やっぱりその人間とはとか、すごく自分ってどういうタイプなのかなとか考えることがもともとすごい好きなんですよ、うん、なのでその私にとっての光と闇、エスメラルダにとっての光と闇みたいなものをこう照らし合わせて、はい、ああ私にはここが足りないなとか、こうやって生きたらエスメラルダに近づけるなとか、うん、なんかお互いがこう相乗効果でこうやっていける、その発見も楽しいし、その作っていく過程で自分のその光と闇をこう投影していくっていう作業がすごく私は楽しくて、うん、でまたそれでこう出来上がったというか、こう役を生きていく上で他の相手役の人と化学反応でどんどんいろんな、そこで生まれるものみたいなものがすごい楽しいです。自分が作ったことだけじゃなくて、はい、他の人から得るもの、
はい、じゃあ、うん、エスメランダと宮田さんの似てる部分ってどんなところですか、
うん、似てる部分なんで、でも私は体育大学で舞踊学専攻なんですけど、うん、まあ、本当に小さい時からずっとダンスはやってたんですね。すごくクラシックバレエバンバンやってた、コンクール出てたとかではないんですけど、とにかくダンスが好きだったんですよ、うん、なのでなんかその彼女が、私は楽しいから踊るのっていうセリフがあるんですけど、見てる人楽しんでるから、だからお金もらってるのよっていう、その単純なこのシンプルなこのセリフがすごく好きで、うん、私もその技術とかそう見せるダンスとかって、それもすごい素敵ですけど、それよりこうハートでこう踊る、土臭く踊るとか、うん、はい、そういう姿がすごい好きで、うんうん、似てるなと思うというか、そう、うん、私もそうやっていきたいなって思っております根本はすごく似てるなって、はい、思ってます。
そしてしかもこの役で言うと、うん、いろんな男性に愛される、
そうですね、
女性としては本当魅力的というか、うん、いいなと思う反面、うん、こう来たかみたいなね。
そうですね、
いろいろあるじゃないですか。
ありますよね、うん、
でもその人々に対してみんな優しいじゃないですか、うんうんうん、エスメランダって
確かに
すごいなと思うんですけれども、うん、実際無理じゃないですか。
そうですねそうですね、
うんうん、そこも含めてすごい難しい役だろうなと思うんですけど、うん、
でもだからこそやっぱり無理が生じてくるからこそ、歪みが生じてくるからこそ、うん、やっぱりその物事の混乱のきっかけになってしまうとか、はい、魅力的だからこそというか、うんうん、なんかそうなんだろうなって、やっぱ彼女もマグダラのマリアみたいなそういう存在ではない、うん、やっぱり一人の女性、うんうん、私だってこう自由を選択して生きるっていう人なので、はい、だからこそそういうね混乱が出てくるんだろうなっていう気はしますね、う
ん、でも見てる側として私はそんなことないよって周りには言われるんですけど、はい、クロパも本当はエスメラルダのこと好きなんじゃないのかなって思っちゃうんですよね。
なるほど、確かにそういう意見も、あーなるほど、
うんうん、なんかもう端々がね優しいなと思って。
そうですね、うん、なんか私の中ではある意味ちょっとお父さんというか、うん、そういうところも感じるというか、厳しいこと言ったり、うん、ここは俺たちのルールだからっていう言葉を交わすシーンもあるけど、うん、でもどっかでやっぱりジプシーとして見逃せられないというか、放っておけないみたいな、うん、そういうクロパの優しさとかそういうのはすごく感じるので、うん、でもそれがもしかしたら確かに恋愛に発展するっていう可能性もなきにしもあらずですよね。
そうなんですよね。
クロパはどう思ってるかはある意味自由というか、うん、その作り手にもしかして任される部分もあるかもしれない、
うんうん、できればのジプシー側のサイドストーリーみたいな、
うん、確かに本当そうですね、うんうん、すごい壮絶だと思いますね、はい、
でもそこにもすごいドラマがたくさんありそうなっていうのも想像できるぐらいの物語になってるなと私はいつも思ってい
ます
が、はい、その物語を素敵にしてくれてるのが楽曲、
はい、
一番お気に入りの曲って何ですか？
あ、お気に入りの曲か。そうですね、でもやっぱ代表的なのオリームはもう歌いながらもドキドキしますね。これから始まっていくんだっていう、うん、ありますけど、こう作品で見て本当にこの作品ってすごくシリアスで、割とこう闇っていうかその残酷さみたいなところにフォーカスを当てられる時間が多いんですけど、うん、その中でもふと救いである、こう希望である時間がそのトップオブザワールドって言って世界の頂上でっていうナンバー、カジモドとエスメラルダが大聖堂のあそこの上で歌ってるあのシーンは、あれがあるからこそ、うん、なんか闇があるからこそあそこが際立つというか、あそこのシーンは本当に絶対必要だし、うん、すごく私自身もやってて救われる瞬間というか、お客様もそうなんじゃないかなって思うんですよね。見ててずっと泣かれる方もいらっしゃると思うし、うん、すごく好きですね。
音楽がすごい希望な感じのところが多く、はい、
そうですね、確かに、
うん、それでなんかギュッてなって、うん、さらになんか涙がっていう、
そうですね、本当にそうなんですよ、はい、
演じてて涙出そうにならないです？
なります、なります、しょっちゅうなりますね。その時々によって全然違くて、うん、でもそれこそカジモドのそういうピュアさに触れた時に泣きそうになる時もある。やっぱりそのジプシーとして生きてきた、やっぱり頑張ってきた女性でもあるので、うん、なんかその無邪気さとかそういうところに触れて泣きそうになるとかそういう時もありますし、うん、あとやっぱりこう生きたいのに生きれないっていう、フロローとの出会いだったりもそうですけど、うん、そこでどうしようもないこの現実にもう自分は叶わないかもしれないけど、その後の世代にこう任すっていうその気持ちの切り替えをしてやっていく彼女のなんかそういう姿を思ったら、もちろん自分で演じてるんですけど、思ったらクッて涙できそうになるのをこらえたりとか、はいはい、うん、そういう瞬間たくさんありますね。まあ、自分だけじゃなくて、うん、他の役を見てても共感してなくなる、もう泣きたくなるのはいっぱいあります。はい、
泣くポイント山のようにあるじゃないですか。
山のようです、はい、
ね、ちょっとこれ見に行くときはね、
はい、
タオルぐらい持っていかないと、
はい、バスタオルでお願いいたします
はい、でも本当にはい、涙なくしては見れない作品であって、はい、でもなんか最後にね、
はい、
救いがなかったらもう本当に ね、はい、どうしようもないんですけど、
はい、
救われる瞬間がいいですよね、
はい、いいですね、うん、こう残酷でドーンって終わるんじゃなくて、さあどうするんですか、皆さんどう思いますか、どうこの物語を捉えますか、そういうメッセージで終わるというか、うん、まあ、それはすごく、そうですね、救いですよね本当に、うんうんうん、
でいろんな魅力を聞いたんですけれども、
はい、
もちろんこの作品大好きで、
はい、
今日とか今度大阪だって言って来られる方もいると思うんですね、
はい、
で初めて見る方もいらっしゃると思うんですよね、
はい、
まず初めて見る方には、うん、ここ特に見てほしいなっていう、
まずやっぱり音楽に本当に純粋にまず浸っていただきたいですね、うん、本当に素晴らしい音楽です。クワイア製菓で16名もいて、そこの鳥肌はもうすごいですし、でもやっぱりこう作品のこう主軸となるカジモドが怖いながらも外の世界に出てみたいって言って外の世界に飛び出すところから始まるんですよね、ストーリーが。そこでエスメラルドと出会ったりとか、その本当に信頼してたフロローとかの関係性がどんどんまた変わっていったりとか、そういうことが起きてくるので、そのカジモドのその勇気ある行動、そこからどんな展開が始まっていくのかっていうのを自分ごとのように捉えて見ていただけたら、ものすごい感動するんじゃないかなっていうか、いろんなことを考えさせられて、背中を押されたりとか、うん、そういうことあるんじゃないかなと思いますね、
はい、
うん、
では、
はい、
何回も見ている方に、
はい、
ここあんまり気づいてないと思うけどこういうのあるよとか
私の役でもいいですか？
エ
スメラルダの役だったら、
はい、
こう演じてとかそういうふうな答えは言われてはないんですけど、やっぱりそのカジモドはそのガーゴイルに対して、ノートルダム大聖堂のその石像がまあガーゴイルっていうんですけど、そことこう友達として話す場面があるんですよね、うん、あそこをある意味友達として演出されてる部分もあるし、カジモドの心の声として演じる、それはもう 捉える方によって多分自由でいいと思うんですけど、エスメラルダにとってはその気持ちがミヘルとはまた違う、その気持ちが分かるというか寄り添えるというか、多分そうなんだろうなとか、なんかそういう解釈があってもいいのかなって思っていて、実は2016年初演の時とかあんまりそこまでは考えられてなかった部分もあったんですけど、なんか今はもっと自分事としてカジモドがその友達と話してるっていうのが、なんか自分を見てるようなっていうか、その温度感とか距離感でやってみてもいいのかなって、それをお客様がこう見てどう感じるのかっていうのもなんかやってみたいなっていう気は実はしています、うん、はい、
じゃあ公演を重ねるごとに、はい、もしかしたらそういったところもちらちら見えてくるかも、
はい、密かに、はい、
知れない、
はい、
もう今回の大阪公演も本当に楽しみになってきました、は
い、ありがとうございます。
では最後にラジオを聞いてくださっている皆さんにメッセージいただけますか。
はい、はい、ノートルダムの鐘、あの大阪初上演となります。あの本当にあの権力と差別の時代の中に、それでも愛とか希望を求める人間の姿が本当に描かれている作品で、人の力でこう想像力をかきたてられるような本当にシンプルな演出と、とにかく壮大で重厚感のある音楽が物語を運んでいってくれるので、あの私たちもその作品の感動を届けられるようにこれから稽古に励みます。なので楽しみに待っていてください。
はい、ありがとうございました。今日は劇団四季ミュージカルノートルダムの鐘からエスメラルダ役の一人宮田愛さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵な方でした ね、
ね、
宮田さん、
うん、一緒に飲みに行ったら面白いかもって思いながら話は聞いてました
ラジオなんでねお見せできなかったんですけど、すごい表情がくるくる変わって、
はい、
はい、うん、楽しいひととき
でしたね、
うん、また見る楽しみが増えましたね。
そうですね、ちょっとあの宮田さんのカジモドと2人で頭の方で演じてるところを、
はい、
じっくりこう顔の様子とかを見前10列以内で ね
見どころばっかりですからね、
はい、
一回見て見れる部分と一回じゃ見れないところっていうのたくさんあるので、ぜひぜひチケットを取って、
はい、
劇場に足を運んでいただきたいと思います、
はい、
4月25日土曜日から11月29日日曜日の公演分のチケットの販売が18日からとなっておりまして、う
ん、はい、
もういいお席だいぶなくなっているかと思います。
あんまないかな
そうですよね、もう一般発売始まっておりますので、
うん、
見ようと思う方はお急ぎ
ください、
はい、チケットゲットいただきたいと思います、
はい、
そして今日のねインタビューの感想であったりとか、
うん、
またノートルダムの鐘の期待度であったりとか、うん、ぜひメッセージをお寄せください、
はい、
メールアドレスは ffm@yesfm.jp ffm@yesfm.jp また公式 Facebook ページ公式 Instagram ありますのでアクセスよろしくお願いしま す。では最後に劇団四季ミュージカルノートルダムの鐘オリジナルサウンドトラックより日差しの中へ聞きながらのお別れとなります。ファンファンミュージカルお相手は川原志穂と
YesFM のミュージカルアタック宮本でした。
それではまた来週まで、
バイバーイ。